ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長でいらっしゃいます佐々木一博さんとともにお送りいたします。佐々木さんにスタジオにお越しいただきました。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどんなお話を伺いますでしょうか。
今回は不動産に関連したお話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最近海外のファンドを中心に日本の不動産市場をめぐる動きが活発になっています。
はい、
例えば1月28日にはシンガポール系投資ファンドが日本の上場不動産投資信託 J リートの NTT 都市開発リート投資法人に対し、株式に相当する投資口の公開買い付け TOB を実施すると発表しました。同ファンドによりますと、安定的な分配が見込まれ保有するポートフォリオが市場で割安に評価されているとの話でした。J リート市場は日本や海外の金利の上昇が嫌気されて、2021年半ば頃から価格が下落基調で推移してきました。東証に上場する J リート銘柄から構成されます東証 J リート指数を見ますと、2021年7月の高値から昨年12月の安値まで約 26% 下落しました。その間、予想分配金利回りは約 3.4% から 5% 超えまで上昇しました。それに加え、ここに来て株式の株価純資産倍率 PBR に相当し、保有する不動産物件の鑑定評価額の時価総額に対する倍率であります NAV ネットアセットバリュー倍率が 1.0 倍を大幅に下回る銘柄が続出するようになってきました。
はい、
予想分配金利回りも 5% 台 6% 台が続出するに至り、さすがに売られすぎとの認識が広がってきたように見受けられます。
はい、
金利上昇が続けば不動産投資に不利ではないのかという見方もありますが、先日1月24日に日銀が政策金利を 0.5% へ引き上げた際にも、植田総裁は景気にマイナスの影響を与えない中立金利にはまだ距離があるとしました。これは緩和的な金融状況が続く中で物価と賃金の上昇の好循環から貸主大家さんからしますと、契約更新の際に賃料を引き上げやすい状況がしばらく続く可能性が高いということを示唆している面もあります。
はい、
金利上昇で借入れコストが上がったとしても、賃料の引き上げで回収しやすい交渉で大家さん貸主さんの力が強い状況が続くということですね。
はい、
少額非課税投資の新NISAでも年が明けて一律にNISA口座の年間非課税枠が拡大したわけですが、配当金非課税のメリットを最大限に享受する上でも、個人投資家の皆様にとりましても J リートは大いに注目すべきものです。
佐々木さん、実際私たちの周りでも街中見てますと、駅前で再開発が大規模に行われたりしていることで、ちょっと活発になっているような気もしますが、いかがでしょうか、実際のところ。
まあ、そうですね、その通りだと思います。これはですね、まあ、日本を訪れる外国人観光客が増えていることも、我が町に来てもらおうと、
はい、
不動産開発を進める動機になっているのかもしれません。
はい、
フィリップ証券の本店があります兜町も、東京証券取引所の大家さんであります平和不動産を中心に、国際金融都市東京の一角を担うのにふさわしい町となるべく再開発が進んでいます。
まあ、どんどんおしゃれになってきてますよね。
はい、特にこの東京メトロ東西線の海馬町駅につながります地上15階地下2階の壮観なカブトワンは目を引きます。
はい、
周りにもおしゃれな飲食店やカフェが軒を連ね、若い人でにぎわっており、一昔前の株式市場の関係者のどちらかといえばご年配の方の姿が目立っていた時代からは様変わりしています。
結構若い方も兜町を訪れる機会が増えてきているようですね。
そうですね。そして東京証券取引の近くにありますお江戸日本橋、こちらも上空に架かる首都高速道路を地下に通そうという地下化の事業が動き始めています。
はい、
日本橋の景観を取り戻すことを目的として完成まで10年以上はかかる見通しですが、体制建設がトンネル工事を受注しています。
景観が変わりそうですね。
そうですね。 日本橋はもともとは東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道の起点、日本の中心として全国からやってきた多くの人や文化が交流する場所でしたので、この事業は日本が、空高く羽ばたく日本再生の象徴とも言えるでしょう。そして日本橋周辺も日本橋川沿いエリアで再開発、オフィスビルや複合施設の建設に向けた動きが進んでいます。こちらは歴史的に江戸日本橋に呉服屋があった越後屋を創業した三井高利につながる三井グループの三井不動産を中心に展開されています。日本橋というのはお江戸日本橋そのものを意味すると同時に地域一体を指す言葉でもあります。東京駅を降りて東京メトロの地下鉄東西線を東に進みますと大手町、日本橋、貝場町と続きます。そういうこともあり、実は私もつい最近まで日本橋と貝場町は別々の隣同士のエリアを指すものだと勘違いしていました、
はい、
ところが貝場町の正式な町名は日本橋貝場町、兜町の正式な町名も日本橋兜町なんですね。別々の隣同士というわけではないのです。これは太平洋戦争後日本橋区と京橋区が合併して中央区となることが決まった際に旧日本橋区の町名の呼称として中央区日本橋何々町と呼ぶように決まったとのことですが、やはり日本橋というブランド価値を住民の皆様が強く感じていたのでしょう。首都高速道路の地下化と日本橋の川沿いエリア再開発、そして国際金融都市東京の看板を背負う日本橋兜町の再開発も含めまして日本橋のブランド価値も将来高まるのではないでしょうか。三井不動産や平和不動産がスポンサーとなっております J リートの銘柄もありますので注目してみたいところです、
はい、
とはいえ再開発が進んでも昭和風のレトロで懐かしさを感じるような佇まいの馴染みのお店などはいつまでも残っていってほしいなと思います。
そうですね、佐々木さんはずっと兜町を見てこられてますから共存してほしいというお気持ちお強いでしょうね。
そうでございます、
はい、ありがとうございます。今回は J リート兜町や日本橋周辺の再開発についてというテーマで、へーなお話も交えて佐々木さんに伺いました。佐々木さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業員による対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投信など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に沿える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、 または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さてここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただいています。山中さんおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
足元山中さんまたドル円が1ドル153円割り込んできているというところですね。
そうですね、まあ、昨日まあ、一昨日ぐらいから、はい、様子が、まあ、おかしくなってきてるかなというふうには思うんですけれども、まあ、大体収支いつも月曜日に何か起きるっていうパターンが結構多くて。
パターン化してるんですか。
割と、週末の間に、まあ、本当だったらばそんな別に月曜日の材料ってわけではないと思うんですけども、はい、なぜか月曜日にみんな動きたがるっていう傾向ありますよね。
はい、
ディープスイークショックの時なんかもそうですけど。
収支でしたね。
あれは本当は、去年の11月末ぐらいから出てきた話なのになぜ今頃というような逆にそういう感じはしましたよね。
はい、足元の為替の動きについて詳しく伺っていきたいと思います。
は
い、ま
あ、最近やはり一番注目がですね、はい、高かったのは、まあ、金融政策ウィークということで、
はい、
1月24日の日銀会合から始まって1月30日の ECB 理事会までということで、なんか順番的にはいつもと逆っていう感じだったんですけれども、
日銀が最初でしたね。
そうですよね、今回 ECB が最後で日銀が最初だったんですけれども、はい、まあ、日銀は予定通りと、言いますか、まあ、本当は予定通りだったと思うんですけども、はい、まあ、一時期は現状維持じゃないかなんていう話も上がってて、まあ、それがまあ直前になって、0.25% のまあ利上げがコンセンサスになり、まあ、予想通りと、いうことになったと思います。ただやはり会見の中で、追加利上げに対する言及もありましたので、はい、まあ、どこかで、また利上げを行うんじゃないかということと、まあ、直近この2日ぐらいのその円高の一つの理由というのは、まあ、市場参加者が思っているよりも早めに日銀が追加利上げに動くのではないかといった、はい、まあ、そういった思惑もあるようですね。
赤澤経済再生担当大臣の発言なども昨日はありましたね。
はい、うん、そしてまあ FOMC、まあ、こちらも予想通り現状維持ということになりましたけれども、はい、まあ、4.25、4.5、こちらはまあ特にまあ、無風通貨とまあ言ってもよかったかなというふうに思います。
はい、
そしてまあ30日の ECB 理事会なんですけれども、うん、まあ、こちらもまあまあ、予想通りなんですけれども、まあ、0.25% 利下げを行い、ファシリティ金利、中銀に預け入れる際の金利が 2.75% になりましたと、はい、いうことなんですけども、ここからまあどういうふうになるのかというのは、まあ、日銀なんかは一応まあ年内にもう一回、利上げがどこかで行われる、
はい、
まあ、選挙後というのが、まあ、今の多分コンセンサスだとは思うんですけれども、
ちょっ
と
ここ、参院選後ですか。
はい、ここ数日はひょっとしたらその前にもあり得るかもしれないというようなことで、
はい、
まあさすがに次は春闘の結果を見てからだとは思いますので、まあ、4月以降になるのはまあ間違いないとは思うんですけれども、まあ、ここでもし 0.25% 利上げということになりますと、まあ、政策金利 0.75 ということになりますし、
はい、
あとは FOMC もおそらく年内ということでですね、まあ、年末の時点では今の水準よりは 0.5% 利下げが行われ、まあ、3.75 から 4% と、いうことですね。あとまあ ECB 理事会なんですけども、こちらはもう次回の、利下げもすでに、織り込んで、まあ、言及している通りだと思うんですけれども、
はい、
まあ、欧州の方の景気があまりよろしくないということで、まあ、場合によってはここから3回連続でもって、まあ、利下げが行われる可能性もあるかなということでですね、まあ、人によっては、まあ、来月、次回の利下げは間違いないけれども、まあ、その次はひょっとすると間を置くんじゃないかっていうのは見方もあるんですけれども、うん、ただやはりまあ、欧州の方の数字を見てみますと、まあ、前回発表されましたドイツ、そしてフランス、まあ、欧州の2大国のですね、GDP 速報値、それぞれマイナス成長ということになってますし、まあ、今月はドイツの方で総選挙がありますけれども、まあ、こちらの総選挙の方でもですね、どこも、過半数を取ることはできないというような、まあ、ほとんど、まあ、三つどもえ状態で、前与党の、CDU、CSU、そして意外と強い極右の AFD、うん、そして、まあ、今の与党の SPD という、まあ、このあたり、どこが、まあ、軸になっていくのかということで、まあ、おそらくは、まあ、CDU、CSU を、まあ、軸に、どこかと連立を組むということを考えるんでしょうけど、まあ、これもそう簡単には進まないのかなということで、まあ、そうなってくると、まあ、ドイツの方の政治の、まあ、空転期間が長く 引くというと、まあ、ますます景気にも良くないですし、まあ、フランスの方もですね、まあ、相変わらず、また首相が、更迭されちゃうような、まあ、状況でですね。
ちょっとどうなるかわからないですね。
本当に7月に向けてですね、次の総選挙本当にあるんじゃないかということで、まあ、憲法の規定でもって1年間は総選挙できないので、はい、まあ、7月になればできるということで、まあ、そうなってくるとフランスの方も政治的にまあ、しばらくドタバタが続くのかなというようなことで、まあ、欧州はまあ、そうするとまあ、年末時点での金利がもう 2% ということで、まあ、2% は ECB が当初から掲げている目標の水準ですので、まあ、ECB に関してはこの 2% というのはまあゴールなのかなというふうに思います。で、まあ意外と難しいのが日本がじゃあいつ追加利上げをするのかということと、はい、あと米国の方はインフレ懸念もありつつ、まあ場合によっては景気の後退懸念も出てくるという、非常に舵取りが難しい状況にはなってくるんですけれども、まあ年末時点では、まあ今より 0.5% 低いということになりますと、まあ金利差、まあ、結構為替との相関高いんですけれども、まあ、日米金利差が 1% 縮小しますし、まあ、日欧金利差は 1.5% 縮小するということで、はい、まあ、こういったところがやはり長い目で見てくると、まあ、為替に効いてくるということで、まあ、金利差の観点からは長期的には円買いの動きっていうのが出やすくなってくるかなと思いますね。
また山中さん、最近のマーケットでトランプ大統領の追加関税をめぐる、まあ、ドタバタに右往左往をしているというところですが、為替への影響はどう見てらっしゃいますか。
はい、まあ、トランプトランプ関税も最初は、まあ、交渉のカードじゃないかというふうに言われてたんですけど、実際に発動されたということで、まあ、最初はちょっと市場参加者焦ったという感じだったとは思うんですけれども、はい、まあ、とりあえずメキシコとカナダに関しましては1ヶ月延期ということで、はい、まあ、この間に落としどころが見つけられるかどうかだと思うんですけれども、はい、まあ、やはり米国側としては自分たちの言いたいことを全て通したいでしょうし、まあ、メキシコカナダとしては それは困るということになりますので、はい、まあ、双方が妥協できるところが一体どこなのかというところで、まあ、25% じゃないにしても、じゃあ仮に 10% の関税ってことになると、はい、まあ、それなりに影響は大きいということになってくると思いますので、ちょっとこの1ヶ月間の間は、なかなか油断できない状況かなというふうに思いますね。
ちょっと株式市場の動向も気になるところですね。
そうですね。特にまあ中国の方に関しましては、実際にすでにまあ関税発動ということで、はい、まあ、それにまあ、報復する形でもって、中国側も、対米でもって10-15% の関税というような状況でですね、はい、でまあ、この後次に出てくる可能性があるのは、まあ、昨年言われていた中国としては人民元安を容認する可能性があると、そうなってくると、まあ、アメリカは当然人民元安を牽制する、まあ、それに、まあ、どうでしょうね、なんとなく円というのは影響を受けやすいので、まあ、円高の動きも出てくるかもしれないということで、まあ、どれも非常に円高方向に行きやすいんですけれども、まあ、もう一つテクニカルにも非常に気になるところがあって、昨年の9月からのサポートラインを先週下抜けたんですね。今まではずっと上昇トレンドだったんですけども、どちらかというと上昇トレンドから下降トレンドに舵を切った可能性があるのかなということで、まあ、個人的には大台150円を、まあ、目指す流れというのが、2月中にも出てくる可能性は非常に高いと思ってます。
そして2月7日には日米首脳会談を控えていて、
そうですね、まあ、あまりそんなにびっくりするようなことは出てこないとは思うんですけれども、はい、まあ、可能性としてはひょっとすると、まあ、何か為替の話とか出てこないとは言えないかなと思います、
うん、はい、そのあたりもちょっと注視しておきたいところですね、はい、ここまで山中さんと一緒にお送りしてまいりました、アセンダント取締役山中康二さんにお話を伺いました。山中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。Your partner in finance.